さあ、それでは今日も始めていきましょう。第212回目となる沖の映画の書き置きは、ティムール・ベクマンベトフ監督作、マーシー AI 裁判です。まずあらすじですね。凶悪犯罪が増加し、AI による厳格な裁判が制定された近未来。敏腕刑事のレイブンが目を覚ますと、かつて自分が犯人を送り込んだマーシー裁判所に妻ニコールの殺害容疑で拘留されていた。記憶が断片的ながら冤罪を主張するレイブンは、90分という制限時間の中、世界中のデータベースから情報を引き出し、 AI が算出する有罪率を規定値まで下げなければならないという物語。出演キャストにはクリス・プラット、レベッカ・ファーガソン、カーリー・レイス、アナベル・ウォーリス、クリス・サリバン他。そしてこちらは1月23日に劇場公開されまして、3月22日より現在 Amazon プライムビデオにて配信が開始されておりますと。配給の方が前回同様 Amazon スタジオということで、公開から2ヶ月という形でスピード配信となりましたが、集客貢献度が落ちるのが早いとどうしてもまあこうなっちゃいますよね。2000円近く払おうとしてたものがサクッと配信で見られるんでね、こちら側は助かりますけども、映画館はたまったもんじゃないだろうなと。で、プロジェクトヘイルメアリーのヒットに際してライアン・ゴズリングがこのような問題にちょっと言及してましたが、映画館を守る責任は観客にあるんじゃなくて作り手側にある、みんなが映画館で見たいと思えるようなものを作らなきゃいけないよね、的な優しいことを言ってくれてまして、肩の荷がちょっと降りた気がした映画ファンも多いんじゃないですかね。配信まで待ちきれないと思わせられるようなものを作ろうっていう意味合いだと思うんですけど、裏を返すわけじゃないですが、ちょっとでも見たいと感じたものに関してはちゃんと映画館で見なきゃなと、身が引き締まる思いもしましたね。ということで、そんなプロヘメとは真逆の配信で見ればいいや的な扱いになってしまった今回のマーシー AI 裁判の僕の感想はと言いますと、可もなく不可もなしで言えばやや不可かなといった感じでした。賞味100分程度とかなり軽めなパッケージで、見やすくてスピード感もあるんですが、その分中身の方もちょっと軽くなってしまったかなと。それでまず見ていて思ったのが、インターフェースとかも含めてもすごくサーチっぽかったんですね。それもそのはずで、監督のティムール・ベクマンベトフはサーチのプロデューサーを務めたそうでして、この画面上で話が進むフォーマットをもうちょい擦れないかなみたいな感じがね、ちょっと透けて見えたんですよね。その使い回すぜっていう考え自体は全然悪くないことだと思うんですけど、この世界観ではちょっとフィットしなかったように感じましたね。ストーリーとして、拘束されたレイブンが AI 裁判官の立ち会いのもと真犯人に迫っていくというもので、もう今や誰しもがお世話になりっぱなしの AI さんが人間の生死を判断するまでになった先の話、まあ、結構未来の話ですよね。この進化スピードならもしかしたらそう遠くない未来なのかもしれませんが、設定されているであろう時代の割にデータベースのインターフェースがすごく今っぽいんですよね。なんならちょっと古めかしいぐらい、出てくるファイルのアイコンとかも Windows 8ぐらいかなみたいなもうちょっと目新しさが欲しい世界観だったので、レイブンが音声認識でテキストを打ったり、データベースをディグっていくのとかもインパクトとしては物足りなかったかなと。ただ、さすが配給がソニーピクチャーズということで、CG はかなり密度が高くてですね、高速ルーム全体がモニターみたいになって、リアルタイムで情報が出力される場面は、あのサイバーパンクのブレインダンスみたいで、迫力が結構あったんですよ。この勢いで話進んでくれないかなと思ったんですが、活用されるシーンがあんまりなくて、ちょっともったいなかったですね。それで時代設定として齟齬に感じた部分が他にも結構あって、レイブンが高解像度にしてくれっていう注文をして見えなかった部分が見えるみたいな場面が何回かあったんですが、監視カメラの画素もそうですけど、そんなもん最初から高解像度にしとけよって話で、そういった人間が判断できない部分をすでに補っているのが AI なんじゃないのと僕は思ってしまったんですよね。シンギュラリティが起きてる世界観ですから。 そもそもの話で AI が裁判官、陪審員、処刑人になっているのであれば、人間の生死を完全に委ねている状況ってことですよね。さらに個人のスマートフォンの情報、SNS の裏垢での発信ですらも完全に提供しているぐらい、これは申請してないスマホだとかもあって、ルールめちゃざるじゃねえかと思いましたけど、まあ AI イコール完全無欠なものだと位置づけているわけで、現に無数の情報を短時間で処理して答えを出しているのに、こういったレイブンのような敏腕刑事が調べ直したら新たな情報が出てきて情報が覆されるっていうのがやっぱりおかしく感じてしまうんですよね。そんなレベルの AI を裁判官にすなよとで、こういう話で一番見たくないあれがですね、見事にしっかり搭載されていまして、レイブンが自分の有罪率が下がったにもかかわらずデータにアクセスするために処刑台に残るっていう選択をするんですが、それに対する AI の反応がね、人間理解不能ガガピーみたいな、もうそれにノイズが乗っちゃったりなんかしてね、いつの時代のリアクションやねんと。そういう人間のいびつさや矛盾みたいなものまでひっくるめて理解しているからこその AI 裁判官じゃないのかと言いたくなってしまいましたね。 AI が人間を裁く未来という本筋は割とあるような気もしますし、なんかもう一歩二歩と踏み込んだ要素が欲しかったですね。とはいえですね、主演のクリス・プラットと AI 役のレベッカ・ファーガソンのビジュアルを含めても見た目はね、良かったですし、先ほどもお話ししたように CG は質が高くて、万博で披露されたような空飛ぶ車っぽいですね、空飛ぶパトカーっていうのは機動力があって単純にかっこよくて、個人的には好きなビークルでしたし、一番良かったと思ったのはほぼ常に画面内に残り時間が出ているところですね。おそらく厳密には劇中時間とリンクしてないと思われますが、あのリアルタイム感っていうのは臨場感や切迫感をしっかり演出できていましたし、シンプルにね、律儀で丁寧でしたよね。その分、なんで被告人には90分しか与えられないのかとか、 AI 裁判にかけられる基準だとか、そういった細々した割と大事な部分、そういう説得力がちょっとだけあるだけで世界観の完成度を何段階も底上げできるのに、そこら辺は正直雑さが目立っちゃってあんまり褒められたところじゃなかったんですけども、ついこの間劇場で上映していた新作というアドバンテージだけでもね、割と納得できる範囲には収まっていますので、何より時間も短めですからね。新作洋画ファンで劇場で見逃してしまった方はサクッと見ていただけるような作品だと思いました。はい、ここでメールが届いたようですので早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこのマーシー AI 裁判見るべきでしょうかというご質問をいただきました。いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。マーシー AI 裁判、古臭さと新しさが混じった微妙な新作が見たいなら見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。